皆さんおはようございます。このアドベントは、イエス様を待ち望む、クリスマスを覚えてという時期ですけれども、今年はですね、特に日ごとの糧を使って、その言われた通りの箇所を開いています。ちょうど来年度のやつがあそこに出てますので、ぜひ皆さんもお持ちになってください。毎日どの聖書を読むかっていうのをまとめられている、便利な冊子ですね。で、今年はそれに従ってやってるんですけれども、そういうわけで今日のところはこの列王記上のところなんですね。私も最初開いてみて、そんなに直接的にこうクリスマスが関係するところではないんだなと思って、とても面白いなと思いましたけれども、今年はこれでいこうと思いましたので、そのまま選びました。で、テーマが書いてあったんですね、日ごとの糧に。どういうテーマかと言いますと、旧約における神の言葉というふうにテーマが指定されていました。ですから、特に主の御言葉ということですね。神様の御言葉、これが私たちの今日与えられているメッセージのテーマというふうに言えると思います。主の御言葉に注目しながら、イエス様を迎えていく準備をする、こういうふうに今日は過ごしたいと思います。で、今日はですね、この列王記上の22章の1節から17節を読んでもらいました。で、面白い物語というか出来事が書いてあるんですけれども、ちょっと一見しただけだと内容が分かりづらいと思いますので、最初にざっと説明をしたいと思うんですね。まず背景としましては、北王国と南王国にイスラエルの人たちの国が分かれている、そういう状況の中で話が始まります。イスラエルの人たち、最初は一つの王朝を作るわけですね。ダビデ王国、王朝ができるわけですけれども、すぐ分裂しちゃいます。これはちょっと前回もお話ししました。で、分裂するとですね、北がイスラエル王国という国になります。で、南がユダ王国という国になります。イスラエル王国と南のユダ王国、こういうふうに分かれるわけですね。で、大体紀元前、850年ぐらい昔の話だろうと、ここのところは書かれるわけです。ですから今が3000年ね、ざっと昔の話です。で、それぞれ北のイスラエル、南のユダ、どういう違いがあるかと言いますと、すんごいね、ざっとした説明ですよ。南のユダ王国の方は、比較的マシな国です。どうマシかと言いますと、神様に従うという意味でマシな方の国だということですね。ひどい王様も出てくるんですけれども、時折ですね、良い神様に従おうとする、そういう王様もちゃんと出てきて、行きつ戻りつするわけですね。神様に従ったり従わなかったり、従ったり従わなかったり、従わなかったり従ったりぐらいの割合で、ちょっと従わない方が多いんですけれども、およそひどすぎるわけではない。一方で北のイスラエル王国、こっちがひどいんですね。もうほぼ全部ひどい王様が出てきます。どういう意味でひどいかというと、神様に従わないという意味ですね。で、どんどん偶像を礼拝するようになっていく、そういうイスラエル王国というものであったわけですね。後にですね、サマリア人というのが出てきますけれども、それはこの北王国のイスラエルの方がだんだん歪んでいくっていうのがその背景にあるわけですね。ですから、そのユダヤ人とサマリア人というものすごく大きな近親憎悪のようなですね、憎しみ合いが出てくる、そういう背景にもなっています。で、今日の聖書の箇所のところでもそれはですね、分かりやすく出てるわけですね。南の王国のユダ王様ヨシャファト、ユダの王様ヨシャファトという人が出てきますが、この人は神様の言葉により頼みたい。で、一方で北王国のアハブ、この王様またひどいやつなんですが、アハブっていう王様の方は、そんなに思ってないということですね。で、これアハブ王様はですね、なかなか有名なひどい王様で、このアハブ自体も悪いし、奥さんのですね、イゼベルっていうのもまたひどい、夫婦揃って、偶像礼拝を推進してですね、そのバールっていう他の神様の預言者たくさん雇ったりとか、そういう、ひどい王様の一人の代表者といったんですかね、そういう人であったわけです。で、今日の箇所はそのアハブとそれからヨシャファトという人たちが最初出てきます。ちょうどそのヨシャファトがですね、アハブのところに来てたわけですね。表敬訪問か、そんなに仲悪くなかったみたいです、この時。ですからちょうど来てたんですね。で、当時北の園アハブの方、悪い良くない王様の方でアラムっていう国とちょうど戦っていました。争いをしている。で、勝ったんです。一旦勝ったんだけど、取り戻し損ねている領地があるわけですね。それが今日出てきたラモト・ギレアド、 ね、ちょっと舌を噛みそうな名前ですけど、ラモト・ギレアドっていう領地は取り戻すことができてなかった。でそこで、まあ、その南王国のヨシャファトがちょうど来ているタイミングで、このアハブはですね、切り出すわけですね。一緒に戦ってくれませんかと、ね、私たちの国の領土が奪われたままになっているので、それを奪還したいんですけど、一緒に戦ってくれませんかということを、まあ、持ち上げるわけです。で、まあ、ヨシャファトとしてはですね、まあ、いいですよと、まあ、私とあなたは一心同体みたいなもんですから、やりましょう。でもまず主の御言葉を聞いてください、こういうふうにヨシャファトは言うわけですね。で400人集まってきます。分かったと言って、そのアハブはですね、400人の預言者たちを集めていくんです。ところがですね、この預言者たちが御用聞き預言者であるわけですね、その王様が聞きたいことしか言わない預言者であったわけですから、もう揃いも揃って、王様行くべきです、勝ちますよ、ヤッホーっていうふうに言うわけですよ。で絶対勝つよ、わーっていうふうに400人揃いも揃って、勝つから行こう、わーっていうふうに言い出すわけですね。でこれで、まあ、南王国のヨシャファトの方は、あ、こいつはやばいと思うわけです。あ、絶対嘘だっていうふうに、まあ、不穏な空気を感じ取ってですね、他にいませんかというふうに言うわけですね。この400人だけじゃなくて、もうちょっと他に聞ける人いませんか、みんな同じこと揃いも揃って言ってますけど、他のことね、言う人はいないんですかというふうに言うわけです。でそうするとアハブはですね、まあ、いることはいるんだけど俺は嫌いなんだと、そのミカヤっていうやつがいるんだけど、こいつは俺にとって悪いことばっかり言う、もう全然励ましになること言わないから呼びたくないんだっていうふうに言うわけですね。でヨシャファトは、王様そんなこと言っちゃいけませんよっていうふうに言う。それでミカヤが呼ばれてくるわけですね。まあ、このミカヤがもう一人の今日のところの主人公ですね。でミカヤが呼ばれてくるんですけれども、そのノリに寄っている400人の預言者たちはですね、合わせろっていうふうに言うわけですね。俺たち絶対勝つって言ってんだ、お前も同じこと言え、違うこと言われたら困るから、俺たちに恥かかせる気か、同じこと言えっていうふうに言うわけです。まあ、しかしですね、ミカヤは、私は神様に言われたことを言うしかないんだからっていうふうに言うわけです。でも面白いことにですね、見てみると、ちゃんと合わせるんですよね、1回目はね。ですからおそらく相当棒読みで言ってると思いますけれども、はいはい、あなたはきっと勝ちますから言ったらどうですかっていう感じで予言をするわけです。そうするとそのこのアハブ王様もですね、あ、こいつ本気でやってないなっていうことは分かるわけですから、本当のこと言えというふうに言うわけですね。それで最後に、私が本当に見たのはこういうことだ、まあ、羊飼いの予言、そして、まあ、実態ですよね、この国の実態を彼は言う、まあ、こういうところが今日書かれてあるお話であるわけです。まあ、ちょっと長くなっちゃいましたけど、これが全体の説明ですね。で今日は特にその中からいくつかポイントを、まあ、焦点を決めてですね、見ていきたいと思います。最初はまず5節を一緒に読んでいきたいと思います。今日の22章5節をご一緒に読みたいと思います。ですからいきます、せーの。しかし同時にヨシャファトはイスラエルの王にまず主の言葉を求めてくださいと言った。はい、繰り返し話していますけれども、この南王国のヨシャファトはまず主の御言葉を求めてください、やってもいいけどまず主の御言葉を求めてください、こういうふうに言うわけですね。これが今日そのまんまの形で私たちに語られている第一のメッセージではないかなというふうに思います。まず主の御言葉を求めなさい、まず何をするにしても、また特に大きいことであればあるほど、まず主の御言葉を求めなさい、これが第一に語られていることだと思いますね。具体的には、まあ、今私たちに与えられている御言葉といえば、もう一番あからさまで明らかなのは聖書の御言葉ですね。この当時の旧約聖書の時期以上に、今私たちはこうして完成された聖書を与えられているわけですから、この御言葉をいつでも開いて、そして聞いていくということが大事であるわけですね。多分神様はこう思ってるんだろうっていうのは良くないわけですね。大体こんなことを思ってるだろうというふうな判断、これはですね、往々にして私たちがしたいこととか思ってることが入ってくるわけですね。ですから神様多分私が思ってる通り思ってるだろうというふうにだんだんなっちゃうわけです。そうじゃなくて、ちゃんと主の御言葉をまず求めなさい、こういうことが語られているわけですね。 しかもですね、こういうのって普段からちゃんとね、短い時間でも開くってことすごく大事だと思いますね。よくこう苦しい時のなんちゃらじゃありませんけれども、よし苦しいなんか開こうバッ、よしじゃあこの辺だバッっていうふうにやると、これもほとんど占いと変わりませんから良くないですね。そうじゃなくて、まあ、普段から御言葉に触れる、まあ機会を増やすというんですかね、それが大事だと思います。まずは礼拝に出ること、御言葉に聞くこと大事ですし、普段から聖書を開くこと、またさっき日ごとの糧の話もしましたけどね、ぜひできる限り日々短くても聖書を開いていくこと、これがとても大事だと思いますね。そうすると私たちは自分が思うことに神様を引き寄せていくんじゃなくて、神様が思うことに私たちが近づいていくことができるわけですね。とても大事なことですね。また特にこのクリスマスの時期にもう一つ心に留めたいことは、イエス様にフォーカスして聖書の御言葉を求めていく、聞いていくということが大事だと思います。まあ、今の時期だからこそ特にそのことを私たち心に留めたいと思いますね。今の私たちには、さっきも言いましたけど、この彼らが現実に生きている時代はまだこうきちんとね、文章として全部が残されているわけじゃない、もう本当に立法の部分しかないわけですよね。モーセ五章しかない。でも今私たちはもうちゃんとね、完成したものは与えられている。ヨハネの黙示録とかはちょっと難しくて分かんないという人もいますけれども、でもちゃんと全部明かされているわけです。まあ、そういう意味ではすごく幸せな時代に私たちは生きているわけですよね。ですからその中で一番私たちにとって大事な中心となるイエス様、ここに焦点を絞っていくということが大事ですね。逆にイエス様の光の中で他の旧約聖書であっても新約聖書であっても見ていく、こうすると私たちはその本当の神様の意味、意義、言わんとしていること、これが分かってくるわけですね。ぜひこのことを覚えたいと思います。で、特にこの旧約聖書を読んでいると私たちよくね、難しいと思うわけですよね。なんじゃろこれって、その時代の背景とか難しいですから分かりづらいんですけれども、コツはですね、やっぱりそこからね、どういうイエス様のメッセージにつながっているのかなということを思い巡らしていくと、本当に神様からの深い豊かなメッセージが与えられていくんですね。まあ、ポイントに戻りますけれども、今日第一のメッセージは、ヨシャファトがアハブに言ったことと同じこと、まず主の御言葉を求めなさいということですね。まず主の御言葉を求めてください。これが私たちに第一に語られていることですね。さあ、2つ目のポイントに行きましょう。今度は13節と14節に行きたいと思います。13、14をちょっと飛びますけれども、一緒に読みましょう。下の段の最後ですね、13節と14節を読みます。行きます。せーの。ミカヤを呼びに行った使いの者は、ミカヤにこう言い含めた。いいですか？預言者たちは口を揃えて王に幸運を告げています。どうかあなたも彼らと同じように語り、幸運を告げてください。ミカヤは、主は生きておられる。主が私に言われることを私は告げると言って、はい、王のもとに来たということですね。まあ、ここには、大事なことが、まあ、凝縮して書いてあると思いますね。主の御言葉を私たちはまず求める。求めるときに、注意して求める必要があるということですね。それは私たちが自分勝手にならないために大事なことがここに書いてあります。一つはですね、聞きたいことを聞こうとするなということだと思いますね。おお、びっくりしたまた飾りが落ちちゃいましたね。先週こっち側が落ちましたけど、今度あっち側が落ちました。まあ、集中して聞きなさいということかもしれませんけど、この御言葉を聞くときに、聞きたいと思うことを聞こうとするということを私たちは注意しなければいけません。アハブ王様はですね、まさにそれだったわけですよね。自分がやりたいと思っているから、自分がこのせっかくユダの王様来ているタイミングだから一緒に戦いたい、で領地取り戻したいと思っているわけですから、そう言ってくれる人を探すわけですよね。そういう御言葉を探そうとするわけですよね。でも違うということですね。自分に聞きたいものを求めていては、それは主の御心ではなくて自分のお心しか聞こえてこないということが起こるわけですね。またここではその多数が言っている言葉にね、惑わされちゃいけないということもあると思いますね。ミカヤはですね、大変ですよ。 他にはですね、400人の預言者がずらっと揃ってみんなして同じこと言ってるわけですね。ちょっとバカバカしい話も出てきましたでしょ。そのリーダー格のツィドキヤっていう人がなんか鉄の角を作ってきて、これを持ってアラムを突き殲滅よう、おーってやってるわけですよね。もうなんだこれっていう感じですけども、おーってやって、要は先導してるわけですよね。盛り上げてるわけですね。よし戦うぞほらっていうふうにやってるっていうことですよ。で400人が揃いも揃ってわーってやっていて、その背後には王様がいて、それやりたいと思ってるわけですよね。でも400対1なんだけど、ミカヤはですね、言われてないことは語れないっていうふうに答えるわけですよね。大体まあ多くの人が言ってたらそれが正しいだろうって私たちは思いますけれども、でもそういうことじゃないということも言ってるわけですよね。神様が何て言っているのか、主は何を喜んでいるのか、主は何を望んでいるのかっていうことの方が普通に冷静に考えて大事じゃないですかということを語っているわけですよね。最近よく開いているところで、今日は開けませんけれども、ローマの12章というところありますね。自分の体を生きた聖なる供え物として捧げなさい、一節に書いてあって、そして二節には、あなた方はこの世に習ってはなりません、そうじゃなくて何が神様が喜ばれることで何が御心であるかってことをまず求めなさい、こういうふうに言うわけですね。流されて世に習うんじゃなくて、神様は何を喜ぶのかな、私にどういうことを望んでいるのかなっていうことをまず求めなさいということがここで言われていることですね。聞きたいことを聞こうとするのではなくて、主の喜ばれることを望んでいることは何かを聞こうとして御言葉を求めましょう、まあ、これがポイントですね。また今度はミカヤの側の方に立って語られていることだと思いますけれども、語りやすいことを語ろうとするなということもここでは言われていると思いますね。先週も読みましたけれども、今年度のテーマはね、こちらに出ていますね。ちょっと一緒に読んでみたいと思いますけれども、いいですか、いきますね、せーの。私は福音を恥としない、福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。ローマ1章16節、まあ、こういうふうに書いてあるわけです。で今年度のテーマは福音ということでやってますね、まあ、でもですね、福音って良い知らせなんですけれども、全部初めから終わりまでハッピーハッピーなメッセージじゃないんですよね。初めから終わりまで全部聞くとすごくハッピーハッピーな話なんですけれども、必ずそこにはですね、悔い改めなさいというメッセージが含まれているわけですよね。それがないとこの話って完結しないんですよね。ですからこの福音を伝えるということに関しては、語りやすいことと語りにくいことと両方セットでないと伝えられないというものであるわけです。面白いと思いませんか。私は福音を恥としないってここには書いてあるんですよ。逆に言うと恥としちゃうってことですよね。私たちは本当にいつでも福音を恥と思ってしまうところがある。でもだからこそパウロは、私は福音を恥としない、自分で自分に言い聞かすようにして宣言をしているわけですよね。そんな罪があるなんて、そんな話聞きたくないよ、神様に背いているとか、そんなものを持ち出して俺責められたくないよ、こういう気持ちが人間は働くわけですから、私たちはですね、こんなこと言ったら変に思われちゃうかな、ちょっと嫌かなっていうふうに思って、まあ、恥と思うことがあるわけですね。でも違うということをこのミカヤの姿は表しているわけですね。悔い改めるということがまずスタート地点に私たちの福音はあります。私たちは確かに神様に背くところがあるけれども、どうにもならない自分たちの問題があるけれども、でもイエス様はそのために十字架にかかられた。イエス様はそのためにこのみんなが浮かれ騒ぐこの時期に赤ちゃんにまでなって人となって生まれてくださった。だから本当に嬉しいわけですよね。だから大きな喜びなわけですよね。ただただ、はい、あなた救われます、はい、あなたも救われますって言ってるだけだったら、それは本当のまあ、福音ではなくて一時的な気休めにしかならないということですね。ミカヤはそれをしなければいけなかった。語りたい、語りやすいことじゃなくて、語りにくいことも含めて語らなければいけなかった、まあ、このことに今日は目を留めたいと思いますね。もちろん裁く必要はないわけですよね。イエス様は私たちを許すために来られた。ですから必ずセットですよね。悔い改めなさいっていうのと同時に、あなたは許されるんだから、 許されているんだから、このことがあるわけです。ですから神様もですね、私たち裁きたいって普段から思ってるわけじゃないですよ。むしろ許したいと思っているから、悔い改めなさいというふうに言うわけですよね。このことを心に留めたいと思います。でもう一つはですね、ミカヤの言葉ですね。主は生きておられる。主が私に言われることを私は告げる。主が生きておられる。このことが今言ってきたことの、まあ一言でまとめれば一番大事なことですよね。聞きたいことを聞こうとするんじゃなくて、語りやすいことを語るんじゃなくて、だって主は生きているんだからということだと思いますね。対照的なのがアハブですね。アハブは偶像礼拝にすごく根強い関心があるわけですね。実はこれの前にそのエリアがね、バールの預言者と戦うとかそういう事件があったので、かろうじて主の預言者が400人ぐらいいたりするんですけれども、でももうすっかり御用聞き商人みたいになっちゃって、商人っていうと商人に失礼ですが、御用聞きの、ね、預言者みたいになってるわけですよね。だからアハブの中にはやっぱりあるわけですね。その主が生きておられる感覚よりも俺っていう感覚があるわけですね。だから主の御心よりも主がどうとか、もう普段はどうでもいい、関係ない、俺がどう思うかということが大事であるわけですね。これは本当に私たち誰でも持っている危険性だと思いますね。アハブと同じように誰でもなるし、もうちょっと極端に言えば誰でもそういうところあるということだと思いますね。主は生きておられる、これが私たちの中でいつもあると、そうなかなかならないんですけれども、すぐ私たちはそこからこう視界から神様が消えてしまう。主が本当に生きておられる、私たちが気にしている時も気にしてない時も本当に生きて働いているんだっていうことを忘れてしまうと、やっぱり自分の思いというのが第一になっていってしまう、アハブのようになっちゃうことが誰でもあると思うわけですね。ミカヤの主は生きておられる、この言葉すごく大事だと思いますね。私たちは本当に主は生きておられると思っているだろうか、すごく問われているところだと思いますね。私たちは今こうして主を礼拝していますけれども、生きておられる主を礼拝しているでしょうか。本当にここに主がおられるということを実感して、信じてと言った方がいいですかね、信じて主を礼拝しているでしょうか。そのことが問われていることだと思います。最後に17節を読んで終わりたいと思います。17節をご一緒に読みましょう。いきます、せーの。彼は答えた。イスラエル人が皆羊飼いのいない羊のように山々に散っているのを私は見ました。主は、彼らには主人がいない、彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよと言われました。はい、本当のこと言えよというふうにアハブに言われてですね、言うわけですね。ミカヤはじゃあ言うけどという形で、本当に見たこと聞いたこと伝えなければいけないことを伝え始めます。それは、アハブがですね、聞きたかったこととは裏腹なね、真逆な実態ですよね。ほとんど幻のようにして語られますけれども、現実の姿はこうだということをアハブは突きつけられるわけですね。でこの後逆ギレするんですけど、今日はそこまで見ませんけれども、実態をね、彼は見せつけられてしまう。それはどういうものかというと、民はみんな羊飼いがいない羊になってちりぢりバラバラだというふうに言うわけですね。アハブは自分の権力に酔いしれているけれども、ところがその国の民はみんなバラバラで、そして従う者もいない、従う相手が見つからない、こんな状態だということを彼は伝えられるわけですね。そして主人がいない彼らを無事に帰らせなさいというふうに主が語られるわけです。私たちもどの時代でも、このアハブ王様のところだけではないと思いますね。ここから3000年経ってますけれども、人間の世界というのはほとんど変わらないなというふうに思います。問題のあるところは大きく変わらないなというふうに思いますね。そして、現実的に、安定しているとか、社会が安定している、国が安定している、生活が安定しているとかしてないとか、そういうことじゃなくて、私たちはもう本当に深いところで羊飼いを見失っているということがあるわけですね。本当に羊飼いをちゃんと見出している人がこの地にどれほどいるでしょうかということだと思いますね。誰も彼も羊飼いがいなくてバラバラとなった羊のようになっている。 どこから来てどこに行くのか、どのように歩むのか、それが誰もわからない、そんな状況だということだと思いますね。だからこそ私たちはこのクリスマスの時期のこのイエス様のメッセージを本当に福音として受け取るわけですね。その私たちに光が与えられた、羊飼いが与えられた、これがクリスマスのメッセージですよね。一番最初にクリスマスを祝ったのがその羊飼いたちだっていうのも、本当にそういうメッセージが込められていると思いますね。イエス様自身が言ってますね。私は良い羊飼いだ。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。それが本当の羊飼いだということですね。アハブとは違う、また人とは違う、そうではなくて私たちのために命を捨てる方、これが本当の羊飼いだ。私たちがその声を聞いて従っていくべき相手だ。これがまさに聖書のメッセージであるというふうに思います。イエス様は私たちの命を与えるためにわざわざ人になった、しかも赤ちゃんになった、そして私たちのために十字架にかかった、この羊飼いのもとに民を立ち返らせよ、こうミカヤは告げられているわけですね。私たちはこのクリスマスの時にイエス様のところに私たち自身が行くし、主が羊飼いだ、そのことをもう一度確認するし、また同時にこの時期だからこそそのことを心に留めて家に無事に帰らせよ、これを私たちのメッセージとして、ね、受け取って、またこの福音のために使える、そういう時期ともしたいと思いますね。あなたもこの家に、天国の家に無事に帰らせるために羊飼いとなって、本当の羊飼いのもとに、ね、連れていくものになりなさい、こういうことを言っていると思います。牧師の就任式とか、伝道師でも同じですけど、教職の就任式の時によく歌われる賛美歌があってですね、羊飼いの羊飼い主イエスよっていう賛美歌なんですけど、別に開きませんけど、ね、それ私結構好きで、羊飼いの羊飼いを主イエスよっていう、そういう歌なんですけど、その羊飼いのね、羊飼いで、私たちはもちろん羊飼いのイエス様についていく羊でもあるけれども、また同時に羊飼いとしてこの羊飼いについていけばいいんだよということを、知っているわけですから、伝える必要があるということですね。それは別に牧師就任式の話だけじゃなくて、それはクリスチャンみんなに与えられている使命であるというふうに私は思います。このミカヤに告げられていることがそのまま私たちに語られていることじゃないでしょうか。時代を超えて、アハブの王様の時だけじゃない、誰が為政者になったとしても、どんな社会の状況であったとしても、いつだって人は迷っている、そういう状況の中ですから、変わらないメッセージだと思いますね。人々が皆羊飼いのいない羊のように山々に散っているのを私は見ました。主は、彼らには主人がいない、彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよと言われました。まさに私たちへのメッセージとして、これも受け取っていきたいというふうに思います。さあ、では、今日の箇所をそれぞれ振り返って応答の祈りをしていきたいと思います。今日はちょっといろいろなテーマがありましたので、たくさん、ポイントがありましたけれども、特に、今語られていること、示されていること、一番こう応答するように促されているところがあれば、そこを中心的に神様に応答して祈っていっていただきたいと思います。また他にも、週の歩みを通して、他にもいろいろなことを通して、今私が語られているんだなということをぜひ思い巡らして、神様に応答の時間を持っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。 祈ります。飼い主である私たちの主イエス様、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたが私たちを導き、命に導くためにこの地に生まれてくださったことを改めて今覚えて、心からの感謝を捧げます。私たちは本当にあなたがなければ向かう先のわからない、本当に迷う羊のようであります。しかし主よ、あなた人となってくださった、私たちに本当にわかるように、御言葉を通して語ってくださるその方であります。心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたにフォーカスを絞って、あなたに目を留めて、あなたと共に、あなたに従って歩んでいくものとならせてください。主よ、どうぞあなたが常にいつもこれからもずっと羊飼いであってくださって、私たちを導いてくださるようにお願いします。また特にこのクリスマスの時、多くの人がまだ羊飼いであるあなたを知りませんから、そのことを一人でも多くが知ることができるように、また一歩でもあなたに近づくことができるように、また人によってあなたを心の内に迎えていくことができるように、決心していくことができるように、主よ、どうぞ一人一人を顧みて導いてくださるようにお願いいたします。主よ、どうぞ一人一人の祈りにもあなたは耳を傾け、あなたの御業を成してください。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。